おはようございます。私は成長の家本部講師の澤田真嗣です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生著、日時計主義とは何かをテキストに、幸福生活への出発というテーマで話をさせていただきます。さて、一口に幸福な生活と言いましても、幸福な生活というものは人それぞれに違うと思います。物質的に豊かな生活をすることが幸福であると思う人、あるいは精神的に豊かな生活を送ることが幸福であると思う人など、様々な考え方をする人がいると思います。また中には、今幸福ではないから、幸福な生活のことなど思い描けないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。しかし、どのような場合でも大切なのは、人生というものをどのように考えるかということだと思います。人生をどう考えるか、どう見るかによって、何が幸せかということが変わってくるのだと思います。本日のテキスト、成長の家総裁谷口正信先生著、日時計主義とは何かの119ページから121ページには、人生とは何かということがこのように書かれています。一部省略して朗読いたします。人生とは登山のようなものであります。登山は苦しいか、それとも楽しいかと考えると、人それぞれの見方によってどちらにもなるのです。そういう意味で、登山を人生に例えて考えてみると、私たちはいろいろな登り方ができるわけです。一つの山には普通、いくつも登山道がある。しかし、一旦一つの登山道を選んだら、その道を自分で歩いていく以外に仕方がないわけです。それを不幸だと思えば不幸である。しかし、楽しいと思えばこれほど楽しいことはない。その過程では、仲間と一緒に談笑することもあるだろうし、自然の美しい風景を眺めたり、鳥の声を聞いたり、道端の花を鑑賞したり、美味しい新鮮な水を飲んでみたりする。あるいは汗をかいたり、疲れたりすることもあるでしょう。しかし、明け方の静謐な山の雰囲気に触れ、あるいは壮大な日没を見ることもできる。そういう登山の過程と、登山する目的とは切り離せないのです。山頂へ着くのが目的だからといって、ヘリコプターに乗ったり、ロープウェイに乗ってしまったら、それはもはや登山とは言えない。朗読を終わります。ここに示されていますように、人生とは、その生きる過程において、喜びを見出していくものなのです。人生の過程を楽しむことができれば、憂鬱で、不安な、暗い毎日を送ったり、悩んだりすることもないのですが、いや、現実はそんな簡単なものではない。と考える方も多いかもしれません。ではどうしたら生活の中に喜びを見出し、幸せで明るい毎日を送ることができるのでしょうか。その一つの方法が、成長の家が昭和5年の立教当初から提唱しています、日時計主義の生き方というものです。この日時計主義の生き方とは、私たちの生活の中で日時計のようにできるだけ明るい、喜ばしい、そして嬉しいことだけを記録し、語り思い出しましょうという生き方なのです。昭和5年、当時の世の中は世界大恐慌の影響を受け、日本の経済は大混乱し、多くの失業者が出た時代でした。そんな暗い時代に成長の家創始者、谷口正治先生は、光明面を見る生き方を提唱されたのでした。ここで本日のテキストの18ページから、19ページを朗読します。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は大いに違いない。あるいは、悪に目をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか、悪をのさばらせることになるから好ましくないと考える読者もいるだろう。しかし、成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は 全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから。心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような、神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、非時計主義の生活である。朗読を終わります。第2週でもお話ししましたが、心には創造する力があります。心で悪を認めれば認めるほど、悪なるものが姿を現し、心で善なるものを認めれば認めるほど、善なるものが現れてくるのです。だから私たちが、非時計主義の生き方に従って、不快な、あるいは不愉快な出来事を心の中から追い出し、悲しいことや憂鬱なことを心の中から拭い去って、明るいことのみを見たり、考えたりするようにするならば、私たちのこの世界には、どんなにか愉快な、幸福なことが実現するかわかりません。話は変わりますが、人はどのような時に喜びを感じるものでしょうか。人には、褒められたい、認められたい、愛されたい、役に立ちたい、などの願望があり、それが達成された時に人は喜びを感じるものです。この中の愛について、本日のテキスト138ページから144ページには、次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。愛せよ、少しも求めずに愛せよ。これが愛の秘訣である。こんなに愛してやっているのに、相手はこうだと非難するな、つぶやくな。愛はその結果がどうなるからとて愛するのであってはならない。愛すること、そのことが神の道だから愛するのだ。愛すること、そのことが幸福だから愛するのだ。結果を求めた愛は必ず不幸に終わる。愛の三つの段階。第一回は、愛した結果の利益を予想するところの愛である。これは、功利的な愛である。利益にならなければ腹が立つ。ここに書かれた愛は、功利的な愛、自己中心的な愛と言ってもいいと思います。第二回は、相手が喜んでくれるから愛するのである。これは功利的ではないが、相手が喜んでくれなかったり、相手が自分の行為に気がついてくれなかったら腹が立つ。この愛は、どちらかというと、求める愛、執着の愛に属するもので、人類の中から相手という一人の人間だけを選んで対象とするのですから、特定の他者に対する愛と言っていいかもしれません。第三回は、至上界に位する愛である。第一回の愛も、第二回の愛も、共に我がある。自分がこうした。自分がああした。しかるに彼は、というふうに、自分というものを抜け切っていない。至上界の愛は、自分を全然脱却している。それは、ひょうひょうことして、捉えんと欲すれど捉えることができない。先刻は、こんな結構なことをしていただきまして、どうもありがとう、と言われても、へえ、私が、いつそんなことをしましたかね、と、空とぼけるのではないが、心から自分の愛の行為を忘れてしまったような愛である。それは、自分がしたという感じが少しも残っていない。これが、神ながらの愛である。神流れの愛である。神催しの愛である。神と共なる愛である。大菩薩の愛である。ここにあるのは、与えっきりの無償の愛というものが最上階の愛であって、人間はそのことを勉強するため、この地上に生を受けているというメッセージであります。そういう意味で、第一段階の自己愛、第二段階の特定の他者に対する愛から歩み出して、さらに第三段階である、神のもとで全てが一体であるという愛、つまり自他一体の愛に向かっていかなければならない。これは、成長の絵を信仰する人だけの話ではなく、全人類が、そういう愛に目覚めていくことが大切なのです。朗読を終わります。最上の愛とは、 ここに示されていますように第3段階の愛なのであり、それは人類愛とも言えるものです。人は小さい頃は自分のことしか愛せないものです。それが父母の愛に触れ、やがて他人への愛、異性への愛も知るようになり、結婚し、親となれば子供への愛も知るようになるのです。そしてそうした愛は社会、郷土、国、世界へとどんどん広がっていくものだと言っていいでしょう。谷口正信先生は2010年1月1日のブログ、召喚雑感の中で、そうした愛を自然に対しても向けるべきであるとして、自然に接する際の私たちの心の持ち方を次のように述べられております。朗読いたします。自然界を人間の意のままに利用しようとは思わないということです。つまり、人間が自然界を征服して、自分だけが繁栄しようという心を捨てようということです。これは、近代の産業革命以降の人間の考え方とは大いに異なるものです。しかし、反面、私たちは、ペットや家畜の飼育や農業を通して、そういう自然との自体一体の心を経験している。だから、できないのではなく、しないのです。私たちのような宗教運動は、そういう心の持ち方を広めていくところに重要な意味があるのではないでしょうか。朗読を終わります。このように、私たちは人への愛はもちろんのこと、自然に対しても最上の愛である、第三段階の愛を注いで、自然を利用して自分だけが繁栄しようなどという利己的な心を捨てて生きることが、やがて巡り巡って私たちの幸福生活の実現にもつながっていくものだと思うのです。皆様の幸福、繁栄、健康を心から祈念しながら、時間が参りましたのでこれで終わらせていただきます。4回にわたってこの放送をお聞きくださいました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。